本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章5節から10節です。使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに工作が羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。アーメン。今日も各家庭で、また生活の場で、インターネット映像を通して主日礼拝を捧げておられるすべての信徒の皆さんに、復活された主の恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。今日は復活の主日です。主は私たちの罪と過ちを永遠に許してくださるために、十字架の犠牲になられ、贖いの血を流されて亡くなられてから3日目に死に対して死を宣告されたされ、また永遠に生きられました。主がまた生き返られたことを覚える復活主日は、私たちがなぜクリスチャンとして生きていかなければならないのかを思い出させてくれる、キリスト教にとって最も重要な日です。もし主の復活がなかったのなら、私たちの信仰は意味がなく、私たちが望むものがこの世の人生だけならば、全ての人の中で私たちは最も残念な人になるでしょう。しかし主は死を打ち破り復活されたため、私たちは主の中で永遠の命を受け、この世のどんな状況でも沈むことなく死を飛び越え、永遠の真理を追いかけることができます。桁をしながら生まれて恐れることなど何があるのか。木っ端みじんになるとしても、しっかり一勝負受けてみようで始まる絶賛人生という大衆歌謡があります。この歌の歌詞にはこのような内容があります。一度死ぬ、二度死ぬのか、かかってくるならかかってこい、度胸で言うなら二人目なら残念、一度抜いた刀なら刺さなきゃ、かぼちゃみたいな大したことないものでもどうだい、命一回かけてみな、一度死ぬ、二度死ぬのかは、恐れ、辛い状況でも大胆に進んでいくときに使う言葉です。特に軍人精神を強調するために使われます。しかし聖書は本当に二度死ぬと言っています。もう少し詳しく話すと、一度生まれると二度死に、二度生まれると一度死ぬと言います。私たちの肉体の死の後には永遠の死がありますが、この死はイエス・キリストによって新しく生まれ変わらなければ、born again すれば迎えられると言っています。イエス・キリストが私たちに永遠の死を受けさせてくださり、永遠の命を受けさせてくださるために、復活されました。神様は使徒パウロを通してこのように言われました。第一コリント15章55節から58節です。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、 私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。すべての人は一つ目の死を迎えます。そこでは例外はありません。しかし、人々が本来恐るべきなのは最初の死ではなく、二つ目の死である永遠の死です。使徒パウロは死をトゲと言っています。そしてこのトゲは具体的には罪です。罪は永遠の死に至らす毒矢のようなものです。そのため人々は死を恐れます。しかし、死に勝たせてくださるのがイエス・キリスト、まさに私たちの主です。なぜなら、主が死に打ち勝たれたからです。そのため私たちは永遠の勝利をくださる主によって、私たちの生活の場で常に希望のうちにとどまることができます。私たちの力であられるその主が、私たちの人生が無駄にならないようにしてくださり、永遠の価値としてくださるからです。今日の本文は、私たちの人生を無駄にならないようにしてくださる主にどのように仕え、クリスチャンとしてどのように生きていくのかについて正しい道を示してくれています。五節はこのように明かししています。使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。イエス様は他の人の足を失わすことが起こらないことはなくても、転ばせる人に対しては怒りになると話されています。つまり、加害者にならないように注意しなさいという意味です。私たちはこの世で生きていきながら、怒った状態のまま深く考えずに言葉をそのまま出したことがあります。もう一度だけ考えれば、絶対に出さなかった言葉を言うことで相手の胸に釘を打ちます。特に家族の間でこのようなことがよく起こります。神様が互いに愛し使いなさいと、特別な関係である家族を作ってくださったのに、家族ではなく敵のように過ごしている家庭がたくさんあります。私たちは主の御言葉をとても重く受け止めなければなりません。そして自分が他の人々に言葉や行動で傷つけたと考えるなら、心から許しを求めなくてはなりません。これが正しい態度です。また他の人々の言葉や態度で被害者になることもたくさんあります。そのため怒りのせいで眠れない時もありますし、日常生活を辛くさせることもあります。その時に主は許しなさいと話されました。1、2回ではなく、1日に7回でも罪を犯した人が訪ねてきて悔い改めますと言うなら、許しなさいと話されました。私たちのうちにあるこのような恨みが湧き起こるかもしれません。なぜそのようなことが可能なのかと、この御言葉を聞いた弟子たちも戸惑ったと思われます。そのため彼らが主に、私たちの信仰を増してくださいとお願いしたのでした。彼らもやはり自分たちの力でそうすることは不可能だと認識したからでした。その言葉を聞いてからの主の反応です。 6節はこのように明かしします。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。私が高校に通っていた頃と大学に通っていた頃、一年に数回山にの祈りを捧げに行ったことがありました。当時山で祈りを捧げることはよくあることでした。山の中の特定な場所を祈りの場として登山する場合もあれば、山の中の小さな祈祷院で荷物を下ろしては座布団1枚を持って祈りを捧げることもありました。当時は山に祈りを捧げに行くを桑の木を根こそぎ抜きに行くと言ったりもしました。私が主を人格的に出会ってから間もない時、胸だけがとても熱かった高校生の頃、実際にあまり大きくない木を掴んでお祈りをしたことがありました。神様、からし種ほどの信仰があったなら桑の木を根こそぎ抜くことができるとおっしゃいましたが、私にもそれを見させてくださいと切実に祈ってから木を思いっきり引っ張りました。自分の信仰がからし種よりも小さいのかと失望したりもしました。多分私だけではなく、過去に山に祈りを捧げに行ったことのある人は一度はやってみたことがあると思います。この表現はそれほど信仰が重要であるという意味の誇張法です。この言葉をマタイの福音書ではイエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんと明かししています。しかし木をつかんでは根こそぎ抜かせてくださいと祈った人は少なくないにもかかわらず、この山を移させてくださいと祈ったことのある人はほとんどいないはずです。この2つの御言葉が同じ意味を持っているにもかかわらずです。マタイの福音書7章3節にはまた、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですかという御言葉があります。塵はもみ殻や藁くずを意味し、梁は建物を支える柱や垂木を指す言葉です。今まで20年以上牧会をしてきながら、私の目に本当に柱や垂木がありますかと聞いた人は一人もいませんでした。この御言葉を読めば誰でも、そう、私の目には過ちの方が多いと考えます。誇張法的な表現であることを分かっているからです。そのためこの6節を読んで普通の木を抜こうという愚かなことはしてはいけません。からし種はとても小さいですが、それが数千倍数万倍も大きい木になるのはその中に命があるからです。反対に命のない種ならば、どれほど大きなものでも木になることはできません。むしろ時間が過ぎるほど腐って悪臭がすると思います。そのため種はその大きさが重要なのではなく、命が重要であるように、信仰もその中の永遠の命であるイエス・キリストを抱いているのか、それとも自分の欲望や世俗的価値観を抱いているのかによって、結ばれる身は完全に変わってしまいます。信仰でイエス・キリストを抱くなら、聖書の身を結び、自分の欲望や世俗的価値観を抱くと肉体のことが起こるようになります。 時間が過ぎるほどその差は明らかになってきます。からし種ほどの信仰を話された主が、信仰があるというのはどのようなことなのかを具体的な例を挙げて説明してくださいました。7節から9節がこのように説明します。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。主は信仰があるということが何なのかをしもべと主人の関係を通して説明されました。一人のしもべがいる、ある農家がありました。しもべが何人かいるのではなく、たった一人なので、それほど大きな農家ではないと思われます。このしもべは畑を耕作することや羊飼いをすることはもちろん、家事や主人の食事まで準備をしました。当時しもべのほとんどはたくさんの借金があったため、しもべになりました。そうやってしもべになった人は、どんなに仕事をたくさんしても、またどんなに仕事をうまくこなせても、主人が買った以上、彼が行ったことについて感謝の言葉を言われたり報いてもらうことはありえませんでした。そのため一日中畑仕事をし、羊の世話をしたとしても、主人が食事を準備しておくことはありませんでした。また自分が食事を準備したとしても、主人と一緒に食べることもできませんでした。しもべに関する社会的規定を分かっていたため、主人の命令通りに何でも行うことで自分の役目を果たし、それ以上は何も期待しませんでした。もちろん給料といったことは考えられませんでした。自分自身を買われたことにすでに一生分の給料が含まれていたからでした。本来私たちは犯した罪によってサタンに捕まり、永遠に死ぬしかない存在でした。しかし主がご自身の血で私たちの代わりとなってくださいました。私たちの信仰はこのことを認めるところから始まります。しもべが自分を買った主人に自分自身をすべて捧げて使えるように、私たちもやはり私たちをあがなってくださった主に人生のすべてで集中することです。これが信仰です。もちろん主は私たちをこき使うために拘束などされませんでした。神様は罪人である私たちを神の子としてくださいました。そのため私たちは神の子としてこの地を生きています。しかし私たちの出発が罪のしもべとして二度死ぬしかない存在であったことを忘れてはなりません。続いて主はこのようにおっしゃいました。十節はこのように明かししています。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。主がこう話されたのは、当時のしもべがどのような生活をしていたのかを説明するためだけではなく、主に呼ばれた人がどのような態度を持つべきかを教えるためです。正しい信仰を持った人は、主が自分に任されたことに最善を尽くす人です。そのことが他の人に知られることでも 隠されて分かりづらいことでも誠実に全うしなければなりません。私たちは自分を誇示したいと思い、外に現れること、誰が行ったのかすぐに分かることに関心が多いです。そのため人々に褒められることに慣れています。しかし人々の言葉と褒められることに慣れてしまうと、主が触れてくださるのを経験できません。クリスチャンが主の励ましに慣れて、これを信仰の養分とするときに、より健康なクリスチャンになることができます。これが信仰の神秘であり、主と自分の秘密です。十節に出ているしもべはギリシャ語でドゥロスと言いますが、奴隷という意味です。この言葉は結ぶ、つなぐという言葉から出ました。当時奴隷たちは市場で鎖につながれたまま自分を買う主人を待っていました。誰かが買うと、その時からは鎖ではなく、その主人に完全につながれてしまいます。そんなしもべに自分の計画などあるはずがありません。使徒パウロはユダヤ人として自慢できることが少なくありませんでした。彼は生まれてから8日目に割礼を受けた正当なユダヤ人で、異邦地域であるタルソで生まれ育ちましたが、ギリシャ語を使用する家庭と学校共同体に所属していたため、ギリシャ語とヘブライ語を駆使することができました。また律法を習い、守ることを最上の価値としたパリサイ派に属して、他の誰よりも律法に熱心で、律法上の義では何一つ欠けているものがありませんでした。それだけでなく、新約聖書27巻のうち半分ほどの巻数が彼が記録した手紙であり、新約聖書に登場する教会のほとんどを彼が建てました。そのような彼がローマ人への手紙1のローマ人への手紙1章1節で、自分の身分についてこのように表現しました。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。パウロは自分をキリストのしもべ、奴隷であると告白しました。彼はそのことを誇らしく思っていました。そして自分はイエス・キリストの十字架以外には自慢できるものがなくても、それでも自慢しなければならないのなら自分の弱さであると言いました。自分の弱さを知れば知るほど、自分の力であるイエス・キリストの強さがよりはっきりと現れてくるからです。使徒パウロだけではありません。イエス様の十二弟子の中でペテロは一番の弟子でした。そのため福音書ではイエス様と共にいる彼の姿がよく出てきます。また使徒の働きでも、五旬節に聖霊様が来られてから教会が建てられますが、そこで中心的な役割を果たしました。そしていくつもの奇跡を起こしました。そんな彼が小アジアにあるクリスチャンたちに手紙を送りながら、自分についてこのように紹介しました。第2ペテロ1章1節です。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。ペテロも自分をしもべ、ドゥロスと表現するのをためらいませんでした。 これよりも自分の身分を適切に表すものはなかったからです。イエス様の弟子たちだけが自分のことをこのように表現したのではありません。イエス様はマリアに聖霊によって生まれましたが、ヨセフとマリアには息子4人と娘たちがいました。彼らは自分たちと20〜30年を共にした兄弟を、兄を救世主であると認めることができませんでした。しかし彼らも復活された主を見て信じるしかありませんでした。そのうちの一人目がヤコブです。彼は初代エルサレム教会で担任牧師の役割をしました。彼が何人かのクリスチャンに手紙を送りながら自分をこのように紹介しました。ヤコブの手紙1章1節です。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。彼も自分をしもべ、キリストに縛られた人と呼ばれることをためらいませんでした。自分をイエスの兄弟であると24年間共に暮らしてきたと話したくならないのでしょうか。しかしイエス様を兄弟ではないキリストとして人格的に出会ってからは、自分の過去は重要ではなく、自分をその方のしもべと呼ぶのが最も適切だと考えたからです。このように信仰の人々、主に呼ばれた人々は、自分が命令されたことをすべて行っても自分を役に立たないしもべと呼ばれることをためらわずに、自分はただなすべきことを行ったと考えました。セジョン大王と朝鮮の科学者であるチャンヨンシルの話を描いた天文、天に問うという映画があります。この映画は王が乗るカゴである安陽が壊れてしまう出来事を中心に描かれる、チャンヨンシルが作った日時計、水時計とセジョン大王のハングル創世の話であり、二人の夢に関する話です。映画の最後に二人はこのような会話をします。チャンヨンシル殿下、正直私は殿下が私を忘れられたのだと思いました。セジョン、私が忘れることができようか。チャンヨンシル、あれほど作ろうとされた文字は完成されましたか。セジョン、私がジョンウンと名前をつけてみたが、これのせいでお前を失ったのではないかと後悔してしまう。違います、絶対違います。殿下は皆が、民が皆読み書きができるように作られると話されたではありませんか。ヨンシルよ、お前の夢はどうだ。チャンヨンシル、私はもうすべての夢を叶えたようです。セジョン、お前は朝鮮の時間を作り、朝鮮の天を開いた。私の夢をお前が叶えてくれたようだ。チャンヨンシル、いいえ、殿下がそのような夢をお持ちにならなかったなら、私はどうやって叶えることができたでしょうか。セジョンはこのように言います。違う。お前が作らなければ、それが私の夢であったと誰がわかるだろうか。イエス様が十字架につけられた3日目に復活されてから、昇天された後の神様との会話を考えてみます。お父さん、私が十字架でエリエリレマサバクダニと叫んだ時、私を捨てられたのかと思いました。父、どうして私がこう捨てることができよう。 子、お父さん、あれほど願っておられた救いは完成しましたか？父、私が永遠の命と名前をつけたが、このせいで子が十字架につけたのが胸が痛い。父、いいえ。子、いいえ。これからはすべての人が永遠の命を得ることができるようになったではありませんか。私は自分のやることをすべて終えたようです。父、子よ、子は私が命令したすべてのことを行ってくれた。子が救いを完成させたのだ。子、違います。父が私を世に送ってくださらなかったなら、どうやって十字架で血を流し復活を通して救いを完成させることができたでしょうか。父、違う。子が命令されたことをすべて行わなければ、これが私たちの救いの計画であると誰がわかるだろう。私たちは皆二度死ぬしかない存在でしたが、死に対し死を宣言されて復活された主は、命令されたことをすべて行うことで、私たちが二度死ぬことなく永遠の命を得るようになりました。これからは私たちが神様の御言葉で話されたことをすべて行う責任と義務のある主のしもべです。私たちが主に私たちのすべてを捧げ、私たちのすべての知恵と才能を捧げ、私たちの命までを捧げても、私たちが受けた永遠の命と復活の希望に比べると足りないものです。死に対して死を宣言され、復活された主は私たちの力になられ、今私たちと共におられます。主は、見よ、私は世の終わりまでお前と共にいると約束されました。そのため私たちが私たちの生活の場で主のしもべとして真実に生きていくとき、私たちは二度死ぬほかない人々を主につないで永遠の命を受けさせる復活の証人になるでしょう。そして私たちが命令されたことを全て行い、私たちが走っていく道を走り終えた時、主の御前に立つ時にこう告白しましょう。私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。お祈りいたしましょう。父なる神様、コロナ19により復活手術にもかかわらず、礼拝を礼拝堂で共に捧げることができず、インターネットを通して各家庭で生活の場で捧げています。コロナ19により感染の恐れと死の棘が私たちを刺しても、復活された主が私たちと共にいてくださり、希望のうちにとどまるようにしてくださり感謝します。また、二度死ぬしかなかった私たちを永遠の命を受けさせるために、死に対して死を宣言され、復活された主と共に歩むことができるようにしてください。主に呼ばれ、主を救い主として仕えた人々は、自分たちが主のしもべと呼ばれることを本当に誇らしく思っていました。私たちも主のしもべであることを忘れないようにしてくださり、命令されたことを全て行う大きな喜びになるようにしてください。一瞬でも自分を高くするために神様と人々に仕えるふりをする誤りから解放され、そのような誘惑が私たちを襲う時、強く顔を振りながら、これは主が願われることではないと拒む勇気を与えてください。いつどこでも私たちが各生活の場で主のしもべとして真実に生きていくことで、二度死ぬしかない 人々を主につないで永遠の命を受けさせる復活の証人になるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。